週刊日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の縫田貴です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
早いもので、ね、もう8月ですよ。
8月ですよ、
ね、暑い日が続いてますよね、
はい。
その夏の暑さも逃げ出すほどの熱い戦いが今あるジャンルで繰り広げられています、はい。それは一体何でしょうか。どうぞお楽しみに。Weekly Trend Keyword。 Trend Keyword。 週刊日経トレンディ、最初のコーナーはウィークリートレンドキーワードです。
渡辺発行人と番組がピックアップしたキーワードを分かりやすく解説します。それでは早速いってみましょう。今週のキーワード、
その1、アワとラインミュージック。
ABEX とサイバーエージェントが組んだアワと LINE の LINE ミュージック、どちらも定額で聴き放題の音楽配信サービスです、
はい。
巨人アップルのアップルミュージックのような強力なライバルと戦うために、この両社は何を武器にしているんでしょうか。
はい、この LINE ミュージックの最大の特徴というのは、音楽をスタンプのように送ることができるといった機能なんですね。
ほうほう。
例えばその友達の誕生日だとか、告白する時とか、あるいは励ましたいといったような気持ちを音楽でも伝えることができるんですよね。LINE ミュージックではね、コミュニケーションを軸とした新しい音楽の聴き方を作りたいというふうに考えたようですね。
一方のアワは、配信される楽曲にジャンルや雰囲気といった情報がタグ付けされています、はい。それに聴取履歴などからユーザーの好みを分析する機能も持っているんですね、うん。なので聴けば聴くほどその精度が上がってきます、まあ、それで自分の好きな曲が流れ続けるラジオといった感覚で楽しめるようになる、ね、ということですね、
はい。
あと趣味の合うユーザーをお気に入りに登録するといった SNS 的な機能も備えています、
はい。まあ、日本は、ね、世界有数の CD 大国だと言われてきたんですけれども、前世紀と比べるとね、音楽の市場規模というのは半分以下にまで縮小してるわけなんですね。で、ABEX の分析では、音楽配信サービスの単価はね、低くても2000万人が利用すれば全盛期に近づけるというふうに見てるんですよね、
まあ、ただそのためには一つ大きなサービスがあるだけではダメとも考えているようです、
はい。
選択肢が増えることで定額制音楽配信サービスが定着してほしいという思惑が、まあ、いろんなサービスが立ち上がる背景にあるようです。
はい、その2、オハナス。
ソフトバンクが家庭用ロボットのペッパーを発表して1年少々が経ちました、
はい。
先日一般発売も始まりまして、普及に向けて動き出している一方で、サイズも値段も全く違うというライバル候補が登場しました、
はい。
それがタカラトミーのクラウド連携ロボット、オハナスです、
うん。オハナスはですね、10月上旬に発売が予定されてるんですね、
はい。
で、予想実売価格は1万9800円ほどです。で、見た目はガンダムに出てきたハロと羊の中間といったような印象でね、まあ可愛いんですね、とても見た感じがね、うん。で、直径16センチほどで小さいんですよ。それでボール型のロボットということなんですね、
はい。
残念ながらこれは自力で動くことなどはできないんですね。ただこのお話は、会話の能力についてはペッパーに引けを取らないんです。
例えばお話に尋ねると、うん、天気予報や最新のニュースですとか、晩ご飯のレシピまで教えてくれます、
はい。
あとですね、歌を歌ったりだとか、うん、ずっとしりとりを続けることなんていうのもできるそうです。
これいいですね。
暇つぶしには良さそうですよね。
ずっとなんかしりとりをやり続けてるっていうのはいいかもしれないですよね、はい。
で、この雑談力の高さっていうのを支えているのは NTT ドコモのクラウドなんだそうです、
はい。で、実はお話は Bluetooth でね、スマホと接続してクラウドとの間でデータのやり取りをするんですね、
うん。
で、これはドコモのスマホに搭載されている対話型のアプリ、喋ってコンシェルありますね、これと同じクラウドを使ってるんですね。
そういうことなんですね、
はい。
まあ、今後はこういった機能を備えたロボット玩具や、それに家電ですね、うん、まあ、そういったものも増えてくるでしょうし、
はい。
まあ、優れたクラウド技術の覇権争いというのも激しくなりそうです、
はい。その3、森パークアウトドアビレッジ。
アウトドア用品といいますと、国内のスポーツ用品市場の中では唯一2010年から5年連続でプラス成長を続けているというジャンルなんです、
はい、
そんな追い風を受けてアウトドア用品店と飲食店を集めたショッピングモール森パークアウトドアビレッジが3月に開業しています、
はい、この森パークアウトドアビレッジは東京都の昭島市にあります、
はい、
モンベルとか、ね、コールマンといった有名ブランドを中心に16店が並んでいて、ね、休日には6000人もの来場者が詰めかけてるんですね。物販の客単価は8300円と好調なようです。
この森パークアウトドアビレッジではどんな製品が売れているのかということでですね、アウトドアシーズンを迎えた5月に主要10店舗を対象に売れ筋を調べたところ、
はい、
一番売れた商品はサロモンのスポーツシューズ、X ウルトラ2ゴアテックスというものでした、
はい、まあ、この靴が、ね、特徴的なんですけれども、売れているアウトドア商品の多くはね、アウトドア用という高い機能を備えながらも普段使いもできるデザインというのが特徴だったんですね、実際この X ウルトラ2は足にフィットして、耐水性も高いというトレイルランニングにも使える仕様なんですけれども、カラフルなデザインで街歩きにも向いてるんですよね。
その他の売れ筋としてはコロンビアの撥水ジャケットですとか、大判で厚手のコットンタオル、A&F のジャガードタオルオーバーサイズなどがありました、
はい、
でこのコットンタオルの方はブランケット代わりにも使えるそうです、
高機能と、ね、普段使いのデザインを兼ね備えているというのは非常に嬉しいですよ ね、
そうですね。
夏休みシーズンなのでね、シュラフやテントといったキャンプ用品もこれから売り上げを伸ばしそうです。その4、新 OS 搭載スマートテレビ。
パナソニックとソニーが新しい OS を採用した 4K テレビ、こちらを相次いで発表しました、
はい、
2015年はスマートテレビ元年になりそうです、
はい、まずパナソニックのビエラ CX800 シリーズなんですけれどもね、はい、こちらは Firefox OS を採用しているんですね。で Firefox というとね、ブラウザのイメージが強いですよね、
はい、
ですけれどこれは最近スマホやタブレットで使われ始めている新しい OS なんですね。
一方ソニーが7月に発売したブラビアにはスマホでおなじみの Android のテレビ版が採用されています、うん、ちなみに Android 搭載のテレビはシャープも開発を表明しています、
はい、どちらもね、普通にテレビを見るだけならばこれまでの製品と操作感は変わらないんですね。ただいろんなアプリを使うためにスマホのようなホーム画面をワンタッチで呼び出せるようになってるんです。それに、ね、リモコンにタッチパッドがついていて、これもね、スマホのような操作ができるんですよね。
そうですね、パナソニックの製品は好きな機能やチャンネルのショートカットをホーム画面に設置することができます、うん、アプリの一覧だけではなくてよりカスタマイズした自分がよく使う機能に特化した画面というのを作ることができます、
はい、でソニーの方はスマホとの連携機能というのが目を引きますね。スマホで見ている YouTube をテレビに飛ばして続きを見たりできるんですね、
うん、
それにその Google プレイからね、テレビ向けのアプリをダウンロードして使えます、ちなみにね、どちらの製品もこの秋に上陸予定の Netflix に対応していますね。その後、 J コンセプト。
パナソニックの50代60代向け家電シリーズの J コンセプトに新しいモデルが3つ加わりました、
はい、
まあ、ターゲット層に向けた配慮が目を引く製品がラインナップされています、う
ん、まずオーブンレンジの新製品なんですけども、こちらは小型でも高性能なモデルが欲しいというニーズに応えてるんですね、
はい、
容量26リットルのサイズに最新機能を盛り込んでね、グリル調理とレンジ調理が同時にできる2段調理に対応してるんです。
これ便利ですよね。それがしかも小さいサイズで使えますから、
はい、
まあ、2人暮らし世帯とかには便利なんですけれども、はい、あと全自動洗濯機ではあえてドラム型ではなく縦型を採用しています、うん、これなんでかと言いますと、うん、設置のしやすさですとか、うん、洗濯物の取り出しやすさから、うん、50代60代には縦型を好む方が多いらしいんですね。ただ洗濯槽の底の部分をおよそ5センチ高くして、うん、投入口も幅を拡大しています、うん、そうするとどうなるかというと、うん、腰をあまりかがめなくても衣類を取り出すことができるんだそうです、
ね、そういうところを細かいところに配慮してるわけですね。
そうですね、
そして炊飯器なんですけれども、3合炊きの小型モデルに高級機種の踊り炊き機能を搭載してるんですね、まあ、ご飯の、ね、甘みだとか粘りがアップしてターゲット層の好みの炊き上がりになるんですね。
あ、そこまで、なるほど、うん、以上ウィークリートレンドキーワードでした。
週刊日経トレンディ、ここからは私渡辺が気になる話題を検証するパワーピックアップです。今回は激戦カップ焼きそばと題してお届けします。
あのカップ焼きそばと言いますと、うん、まあ、思い出すのはペヤングソース焼きそばですよね、はいはい。去年の暮れですか、うん、異物混入がまあ問題になりまして、うん、自主回収ですとか、はい、販売休止、製造停止といったようなことが行われましたね、はい、
そうですね。そのペヤングソース焼きそばが6月からね順次販売を再開して、一時は製造が追いつかないほどになったんですね。もともとカップ焼きそばは定番ブランドに人気が集中していてね、昨年の10月時点では日清食品の日清焼きそば UFO がシェア 25.3%、はい、明星食品の一平ちゃん夜店の焼きそばが 14.5%、 そしてペヤングソース焼きそばが 12% と、このトップ3だけでね市場の約半分を占めてるんですよね。
すごいですよね、はい。ところがその3大ブランドの一角を占めていたペヤングが販売休止になって、はい、まあ、半年間で、はい、そして再開したということで、うん、ブランド別のシェアだけでなく市場規模までこの間動きがあったそうですね。
そうなんですね、全国の、ね、小売店の販売実績を集計する日経ポス情報のデータを、ね、読み解くと、実はちょっと面白い事実が、ね、見えてきたんですね、はい。ペヤングが販売を休止した去年12月は消費者1000人当たりの販売額を示す1000人当たり金額というのが言うんですけどもね、はい、これがカップ焼きそば全体でおよそ1480円だったんですね、
はい。
でその2ヶ月前の10月はおよそ1903円だったので、2割以上落ち込んだわけなんですね、
はい。まあ、やっぱりペヤングが販売休止されたという影響が大きかったんでしょうね、うんうんうん。ところが、うん、今年3月になるとペヤングが不在の状態は変わらないのに、うん、1000人当たり金額はおよそ2110円と大幅に増加しています、うん、はい。これはなぜでしょう。
これいろいろ原因があると思うんですけれども、ペヤングの、ね、発売休止によって、むしろカップ焼きそば全般が注目されて、ね、市場が活性化されたのではないかというふうな見方もあるんですね。
へー。ただその全てのブランドが伸びたわけではないんですよね。
そうなんです、
はい。例えば日清焼きそば UFO の場合、うん、去年10月のシェアはおよそ 25.3% あったんですが、うん、今年1月には 20.6% に減っています、はい。販売額も10月から見ると3割以上も減っているんですね、うん。一方明星の一平ちゃんは10月から12月にかけてシェアを 19% に伸ばしたんですが、はい、それが2月には 17% に下がっています、
はい。まあ、この2つのブランドの落ち込みというのは1月にね即席麺の値上げがあったことが影響しているようなんですね。
値上げ
ありましたよね。
ありましたね。
でその値上げの結果ね、何が起きたかというと、量販店向けの安い製品が伸びて、一時は中小ブランドのシェアが合計で6割近くにもなったんですね。
へ
え。で実はこの傾向は未だに続いているんです。
そうなると、うん、3大ブランドのシェアですとか売り上げというのは、うん、ペヤング騒動だけではなくて、まあ、即席麺全体の値上げといった要素も影響しているということなんですね。
そうなんですね。
そうなると、まあ、UFO とか一平ちゃんというのはずっと低迷している状態なんですかね、
うん。いやでもそうじゃないんですね。今年2月には一平ちゃんが20周年を、ね、迎えましたしね、はい。3月には UFO がリニューアルを行ったんですね、はい。でこれによってこの2つのブランドの販促が強化されて、3月にはどちらも販売額を大きく伸ばしたわけです。
販売促進も影響するわけです
よね。だからね、こういう周年とか、ね、リニューアルっていうのはやっぱり大きいんですよね。ところがその翌月には一転して失速していてね、今はそのまま横ばいで推移してるんですよね。
難しい。こういった三大ブランドの栄枯盛衰の裏で勢力を広げたのが、まあ、先ほどもお話があったシェア 8% 以下のブランドです、はい。例えば日清ソース焼きそばですとか、うん、東洋水産の小積もりといったようなスーパー向けの商品が6月にかけて緩やかに右肩上がりを続けました、
うん。でまあ、先ほどもねお伝えした通り、カップ焼きそば自体は注目されていたんですけれども、値上げの影響もあって てスーパーの特売品が支持されたということでしたよね。
なるほど、はい、もうまるで戦国時代下克上みたいな予想を呈していますけれども、
そうですね、
この激動の間にですね勝ち組になったメーカーってあるんですか？
あるんですね。東洋水産ですね。
まるちゃん、
はい、ここはねスーパー向けが主力の中小ブランドというのをたくさん持っているんですね。
あ、さっきごつ盛りとかおっしゃってましたもんね。
そうですそうです。あと昔ながらのソース焼きそばです。
あ、そうだそうだ、はい、
そういったブランドが伸びたんですね。で北海道で人気の地域限定商品焼きそば弁当といったブランドも下支えをしたんですね。メーカー別のシェアはおおむね右肩上がりを続けていて、はい、6月にはペヤングが復活したにもかかわらず 21.7% に到達してライバルの明星食品を引き離したんです。
すごいですね。面白いですね。
面白いですよねこういうことが起きてるんですよ。
起きちゃうんですね、
はい、
ちなみにペヤングが復活した6月の1000人当たり金額はなんと2624円ほどまで上昇しました、
ね、はい、
6月のポス情報を見ると、うん、6月8日に販売を再開したペヤングがいきなり首位に急浮上して、うん、まあ、老舗ブランドの健在ぶりを見せつけたという感じですね、
はい、もうこうなってくるとね、はい、カップ焼きそば の, その市場全体がなんて言うでしょうね、加熱気味なんではないかというふうに思えてきますけれども、ね、はい、日清や、ね、明星の反撃があるのかどうか、そして復活したペヤングが、ね、勢いをそのまま維持できるのかどうかね、これからもねこの熱い戦い、こういった観点から見ていただくと面白いかもしれないですね。
いや今回は非常に興味深かったです、
はい、
パワーピックアップ、今週は激戦カップ焼きそばと題してお届けしました。
カタボーズチェック、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回るゾンビ映画好きの畑坊さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、まあこういうふりですから、はい、ね、まあ、映画とか、はい、そういったものじゃないかなというのがもうここに置いてある資料で丸分かりなんですけれども、
はいはい、久しぶりにちょっとエンタメ作品をご紹介したいなと思っておりまして、はいはい、8月5日から公開のですね、うん、ジュラシックワールドをご紹介したいと思います。
映画ですね、
はい、
うん、まあ、ジュラシックワールドということですのでもうご存知の方も多いかもしれませんが、ね、
はい、1993年に第一作、ジュラシックパークが公開された、うん、シリーズの、14年ぶりの最新作になります。
うもう14年前ってことになるわけですね、
はい、新作1作目からすると22年、
そんなになるんですね。
ちょっと前な感じがするんですけどね、
まあ、当時からその、はい、まるで生きてるかのようなうその恐竜のリアルな動きのコンピュータグラフィックスというのが話題になっていた映画ですが、はい、今回はどうなんでしょうか？
いや、もうまさに技術の進歩はですね、うもう本当にすごいことになってまして、うもうちょっと恐竜出すぎてわけわかんないみたいな感じになっている状態ですね、うん、でお話としては正直言うと、うんうん、またかよみたいな、うん、前作を見てる方でしたらこの一言でもう分かっていただけるんじゃないかなと思うんですけども、あ、また荒れちゃったどうしようみたいな話なんですけれども、うん、はいはいはい、とにかくですね迫力がすごいので、
う
ん、まあ、当時は当時でその映像の、
うん、すご
かったですよね、見たことない映像でしたから、うん、こういうのが再現できるんだっていう風なので驚きましたけども、うん、もうここまで映像が、果たしてるともう本当に役者さんと恐竜の CG がですね、うん、もう本当に一瞬まるでその違和感ないというんですかね、うん、なっていますので、面白いなというふうに思いますね。でさらにちょっと僕はぜひチャンスがあれば見てほしいなと思うのが、うん、4DX、
4DX、
はい、最近ちょっと増えてるんですけども、はい、
ね、トレンドですね、
はい、椅子が動いたりですね、場面に合わせて椅子が動いたり、うん、あと水しぶきが飛んできたりとか、ね、あと風が吹いたりとかっていうですね、そういう 3D のさらに体での体感も含まれた、うん、4D ですね、うん、スタイルで見ていただければと思うんですけども、うん、私ちょっとたまたまですねちょっとだけ休みをいただいて海外に行ったんですけども、
言い訳しなくてもいいんですよ言い訳しなくてもいいんです。
今ちらっと箱根の方をこうこれ言っていいのかなみたいな顔をされましたけど、どうぞ、
はい、そこで ちょっと現地に友達がいたんで見に行くというんで 4DX で見たんですけれども、うん、
どこで向こうで
海外でね、
はい、全然言葉は分からないんですけど、うん、まあ正直内容としても分からなくても全然大丈夫、
うん、別にセリフが理解できなくても、はい、
で最初の方でですね、恐竜たちが住んでいるパークの中を丸い球体の乗り物で動いたりするシーンがあるんですけど、うん、もうそうするとそれに合わせて動いたりだとか、あと水中から恐竜が出てきたりしてなんかイルカショーみたいなのがあったりするんですけど、うんうん、もう水がバシャーってなったら水がファーって飛んでくるみたいな感じでですね、これファーとか言ってるとよくわかんないんですけどまあちょっと本当にですね、
面白いですよね、それ確かにね、
やはりアトラクション感というんでしょうかね、いろんなテーマパークのアトラクション感がすごく楽しめるので、うん、まさにうってつけな映画ですので、
うん、
夏休みのパークに行くのは大変というお父さんはお子さんを連れていくと絶対楽しめるんじゃないかなと思います。
確かにそうですね、
はい、
わかりました。さあそれではハタウォーズスコアに参りましょう。このジュラシックワールドのホニャララ度を10点満点でお願いします。
はい、 4DXでは一瞬酔いそうになるくらいに迫力すごい度と10点です。
すごいドドになりましたまあそれぐらいね迫力があるということですね。はい、わかりました。ということでハタボーズチェック、次回も日経トレンディ編集部の方の気になる話題をお届けします。ということで今回は8月5日に公開されますジュラシックワールド、ぜひ 4DX で見てくださいというハタボーさんのアドバイスでした。ハタボーさんありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします、はい、ということで、まあ、今回焼きそば業界の戦国時代みたいなのをご紹介したんですが、ね、はい、そのポス情報でこうデータを取って、うん、その月ごとのシェアだとか、うん、販売額っていうのが見れるっていうのは面白いですね。
そうですね、その普段何気なく目にしているこう、ね、コンビニとかで、ね、目にしているものですけれども、実はその裏でメーカー間の本当にすごい戦いが繰り広げられているわけですよね、はい、だから先ほどもありましたみたいにリニューアルですとかね、そういったその実はその密かにやる場合もありますし、キャンペーンを組んでやる場合もありますしね、そういった意味でちょっとしたことがこれいろんなその販売の結果に左右するっていうことなんでね、本当に面白いですよね。
ちなみにこのペヤングっていうのはもともと群馬の会社じゃないですか、うん、マルカ食品、はいはいはいはい、で九州で生まれ育った僕にはペヤングソース焼きそばって全然馴染みがなかったんですね。
そうなんですよ、はい、実はね私もそう、
はい、
実は中国地方にはね、その今いや思い出せないけどあるんですよ
あ、ご当地焼きそば
が、そうそうそうそう、はい、でそれで育ってるからあれって違うんですね、その土地土地で。
だから東京の人たちが、うん、ペヤングがないペヤングがないって言ってこうツイッターとかで大騒ぎしてるのを見て、うん、UFO 食べればいいんじゃないのかなと思ってたんですけど、そうもいかないみたいですね。
そうですね、
はい、
はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
大盛りイカ焼きそばも意外といけますよ、縫いたかしでした